よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
4月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。さて、先週に引き続き、今回のワン沼はゲストをお呼びせず、私コステ FM の上田光平が沼津市のよりしげ秀一市長と2人で番組を進行してまいります。先週は令和5年度の施政方針に込めた市長の思い、それからどんな沼津になっていくのか、主な事業について市長に丁寧に教えていただきました。で、今週はその後半ということで、今度はですね、新年度に重点的に取り組む4つの視点からお話を伺ってまいりたいというふうに思っております。いつも通り、特別応接室で収録した様子をお届けしていきます。よりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、
はい、
まず一つ目の視点、暮らしやすい街へというふうにあります。
はい。
こちらについて主な施策教えてください。
はい。それでは早速ですが、暮らしやすい街へということでございますので、このことについてはですね、都市の活力や発展を支える定住人口の確保、これはですね、極めて大きな、課題であるございます。また、出生数の減少傾向、このことはですね、本当に、深刻な状況になっておりまして、このことに対して歯止めをかけること、そして転出超過の解消、このことがですね、大変重要であると考えさせていただいています。また、沼津にですね、愛着を感じていただき、住みたい、住み続けたいと思えるようなですね、街づくりを推進していくことも大変重要であると捉えさせていただいています。はい、またですね、ICT を活用した教育や子育て環境の充実、このようなものをですね、力を入れているところでございますが、その具体的な取り組みとしてですね、やはり今時代のニーズというのはやはり ICT を活用したところで、結構デジタル化とかという話もいろいろと飛び交っているところでございますので、学校教育においてもですね、やはりこの ICT 教育環境、このことの充実をしっかりと図っていくこと、これはまさに今の時代に合った、学習環境を整えるということにつながってくると思います。はい、そしてですね、沼津市にはですね、看護専門学校があるんですね。はい、こちらの方、未来のですね、看護師を育成するための、施設であるわけでございますが、学校であるわけでございますが、はい、この看護専門学校の校内の無線LAN、このようなものもですね、しっかりと構築をさせていただいて、ICT 環境の整備をさせていただく。このことによりですね、まさに医療の関係もですね、本当に、ビッグデータとかですね、デジタルとかでそういうのをですね、活用した時代になってきているものですから、はい、そういうものに適宜対応できる、そしてそのような環境の中においてですね、ふさわしい教育を受けることができる、そんな環境整備をですね、進めさせていただきます。はい、そして、公立保育所等のですね、情報機器整備事業、このようなことの実施、さらにですね、公立保育所やですね、幼稚園における、例えば、登校園、管理等支援システム、このようなものがあるわけでございますが、あと、情報機器の整備、こういうことをですね、進めていかせていただいて、この地域の未来を担うですね、子どもたち、ある意味その人材育成という形になるわけでございますが、こういうことに力をしっかりと入れていくんだという姿勢をですね、示させていただくことで、ある意味子育て世代の皆様方がですね、安全安心にですね、そして、沼津に、にてですね、沼津市において子育てを十分できるような、そういうですね、環境を作っていきたいと考えているところでございます。はい、そしてですね、今日のですね、やはり沼津市の発展、このようなものをですね、築き上げていただいた、多くの皆様方、ご尽力をいただいた、皆様方といえばですね、やはり、ご高齢の皆様方だと考えています。このような高齢者の皆様方がですね、生きがいをもってしてですね、生活する環境とかですね、居場所づくり、このようなものもですね、合わせてしっかりと実施をさせていただきます。具体的な取り組みといたしましてはですね、高齢者がまさに自分らしく安心して暮らせる街づくりのため、保健福祉介護にかかる総合的な計画となっております。第10次沼市高齢者保健福祉計画、このようなものをですね、策定をさせていただき、ご高齢の皆様方がですね、住み慣れた地域で安全安心に安定した生活が送れるような、そのような環境づくりをですね、しっかりと整備してまいりたいと考えています。 さらに中心市街地における民間開発、このことをですね、しっかりと支援をさせていただき、良好な市街地環境の向上、このことを図る取り組みも合わせて行ってまいります。はい、まあ、鉄道高架事業がですね、具体的にですね、いよいよ前に進むんだというような状況になってきたということを受けてですね、民間の事業者の皆様方、特に中心市街地におけるですね、再開発なんかの話がですね、
はい、
次から次へと出てきているというような状況でございます。まさに野間氏が進めさせていただいています、動き出す、作り出す、このような一環であると捉えさせていただいています。はい、こういう流れをですね、やはりチャンスとして捉えてですね、しっかりと前に進めるようにですね、努めてまいりたいと考えています。またこのことと合わせてですね、今舞台の話としていろいろな、事業が立ち上がっているという話をしましたが、その具体の話としてはですね、町方町通横丁、第一地区第一市街地再開発事業、こちらの方が立ち上がっているわけでございますが、こちらの方の支援を行うことや、中心市街地における有料建築物と整備事業、このようなものに対する支援というのをですね、強化してもらいたいなと考えているところでございます。
はい、ありがとうございます。さあ、続いてですね、今度は2つ目の視点参りたいと思いますが、
はい、
今度はね、人が行き交う街へというふうになるんです。
はい。
にぎわいの創出や地域経済の活性化につながる交流人口の拡大に向けた、
はい、
施策になるんではないかというふうに考えているわけですが、こちらについての主な施策、
はい、
引き続き教えていただきましょう。
そうですね、市民の皆様をよくご案内だと思いますけど、沼津市はですね、実は北に世界文化遺産であります富士山があって、南には伊豆半島ジオパーク、で西はですね、世界で最も美しい湾クラブに加盟している駿河湾、これはしかも日本一深い湾と言われてますよね、
はい、
それで東にはですね、世界的に有名な観光地となっています箱根、このようなですね、まあ4つの素晴らしいエリアにちょうど囲まれた真ん中に位置する町ということでございます。まあこの自治体はですね、まあ全国広しというでもないんじゃないかなと捉えさせていただきます。そのようなことを踏まえながら、本市ならではのですね、まあ恵まれたですね、地域資源、このようなものを活用した交流人口の拡大、このことを取り組んでまいりたいと考えております。
はい、
まあそのためにもですね、先ほど来お話をしておりました、まあ、先週ですね、こちらの方話をさせていただきました。
はい、
C 級グルメ全国大会 in 沼津、こちらの方はですね、まあ先週もお話ししたところでございますけど、全国の港オアシス、こちらの方の自慢のグルメ、
はい、
海のグルメですね、
はい、
こちらの方が集結して、その年の1位の海のグルメを決定するイベントということになっています。これはですね、沼津港においてはですね、初めての全国規模の大会が開催されるということでございます。はい、まあ、沼津市はですね、海とのつながりというのは強い自治体でございますので、沼津市の海の魅力を PR することができる最大のチャンスであると思っているところでございます。
はい、
そしてですね、中央公園リノベーション事業ということも展開してまいります。はい、中央公園というのはですね、皆さんもご案内の通りですね、まさに沼津市内の中心市街地に位置しておりまして、まあ、例えば市民にとっての憩いの場であったり、まあ、様々な活動だったりイベントが開催されるなどの、そういうまあ、市民のための素晴らしい公園であると位置づけられていました。ただこれがですね、開設されてからもう50年近く経ったというような状況で、施設自体もですね、だいぶ老朽化しているのかなということもございます。またちょうど中央公園の位置、まあ中央に位置するところにトイレがあるということで、その広場という意味での空間という形からするとですね、利便性ということにおいては使い勝手が悪い、このようなこともございます。まあこんな中においてですね、まあせっかく更新時期に来ているということもございますものですから、この中央公園を PFI 事業ということで、まあ民間のノウハウなんかも活用しながらですね、新たな公園のあり方なんかをですね、まあ今年度は検討していくというような状況になってきまして、
はい、
しかも今沼津市においては鉄道高架事業をはじめとした沼津駅周辺総合整備事業をはじめとした中心市街地の街づくり、今人を中心とした車 中心でない、街づくりを進めさせていただいています。この沼津駅と、今度新しく3月1日にオープンしました新総合体育館、このような場所と、ある意味においてはちょうど中間に位置するということで、動線上においている極めて重要な位置に位置しています。
はい、
また神奈川と隣接しているということから、神奈川とのジョイントをはじめとしていろんなことも考えられるということで、この公園をですね、どうやって生かしていくのか、そして今後どうしていくべきなのかということをですね、しっかりと議論することによって、さらに新たな拠点ができるということにおいては、この沼津の中心市街地の街の在り方、こんなこともですね、いろんな議論ができるのかなと、そして合わせていろんな事業イベントなんかもですね、開催する可能性が出てくるということにおいては非常に重要な事業だと考えています。またスポーツをですね、通じた賑わいの創出ということも考えさせていただいてまして、これは沼津駅の北口のですね、杉崎町の私有地、これ遊休地になっているわけでございますが、こちらの方を活用させていただいて、ストリートスポーツパーク、このようなものを整備をさせていただきます。これはですね、3-on-3 という、バスケットボールみたいな、競技なんですけど、こういうのものであったりとか、最近流行りのですね、スケートボード、こんなものがですね、気軽に楽しめる、しかも学園通り沿いに、面しているということでございますので、非常に目立つ場所にあります。そういう点ではですね、若い世代の方々が、スポーツを通じてですね、そちらの方で活躍していただく、そんな場作りをですね、設定していきたいなと考えています。さらにスポーツ大会とかですね、合宿等のですね、開催支援、このようなものもですね、行ってまいりたいと考えています。
はい、
ご案内の通り、先ほども言いましたように新総合体育館がせっかくオープンいたしました。
はい、
また合わせてですね、フェンシングの拠点都市ということで、沼津の駅の北口には F3 ベースというものですね、はい、まさにフェンシングの交流拠点施設がございますけど、こういう施設もございます。また海、山、川といってですね、これらの自然の地域資源も実はスポーツのフィールドとして活用できるというふうに捉えさせていただいています。こういうさまざまな良いものをですね、沼津の資源をですね、活用させていただきながら、例えば企業とかですね、大学なんかもそうですけど、もうクラブ活動とかそういうのもあったり、はい、いろいろなそのスポーツ団体の皆様方のですね、合宿の場でもですね、提供できますし、もちろんスポーツの大会なんかもですね、誘致する、このようなことによりまして、例えばスポーツだけではなく、その観光ということもやはり沼津も取り組んでいますので、スポーツと観光をマッチングさせたスポーツツーリズム、こんなことでもですね、このアフターコロナの状況で、ちょっと大変な思いをされていた方々のためになるようなですね、事業を積極的に進めさせていただきたいと考えているところでございます。
まさにそういう環境としては沼津はバッチリですよと。
バッチリですね。完璧ですね。何から何まで揃っていますし、
そうですね、
首都圏から近いですから ね、多くの方々にお越しいただくチャンスがあるということでございます。
わかりました。
はい、
さあ今度は3つ目参りましょう。3つ目の視点にはですね、産業が現地元気な町へというふうにあります。
噛みましたね。珍しいですね、師匠。
はい、大事なところなんで、もう一回言いたいと思いますけど、
もう一回いきましょうか。はい、
三つ目の視点に、産業が元気な町へ。
はい。
ちょっと力を込めて。
ありがとうございます。
さあ、こちらについての主な施策を、ぜひとも一緒に教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
産業な、私が噛むとね。すいません。
すいません、ちょっとね、映してしまいましたね。
はい、そうですね。はい、もう一回いきます。産業が
元気な町へ。
取り組みということでございます。
はい。
商業、工業、こちらの方はですね、やはり沼津といったらですね、やっぱり商業も昔から盛んなところでありましたし、工業系も大変、優良企業がたくさんあるということでございまして、この商業、工業のですね、振興としてですね、やっぱりこのことをしっかりと取り組むことなので、大変重要な事業だと思っています。
はい。
またそのためにですね、企業立地の促進であったりとか、副業人材の活用支援などによる雇用創出の地域活性化、このようなことを、結びつけてですね、施策を展開してまいりたいと考えています。
はい、
この取り組みの一つということでおいてはですね、企業立地のですね、適地調査、このようなものを実施してまいりたいと考えているところでございます。 まあ、沼津はですね、まあ、首都圏に近いという地理的な優位性、また、東名や新東名、国道1号線、246号線というような形で、まさにですね、まあ、国家の大動脈と言われているような道路がですね、まあ、ある。まあ、ある意味においてはですね、交通の結節点。そういうようなところでございますものですから、まあ、そういう優れた環境、このようなものがあるということで、企業の方からもですね、この沼津の方に、まあ、進出したいという、行こうというのがあるのも事実でございます。まあ、沼津市がですね、今後も持続的にですね、まあ、発展し、可能、持続可能な街づくり、このようなものをですね、作っていくっていう意味においてもですね、特に若い世代の方々から言われている、働く場所の確保ということがですね、非常に言われているところでございますが、そのような確保のためにもですね、やはり企業誘致とはですね、有効な取り組みの一つであると考えています。はい、そのことの実現のためにはですね、やはり企業誘致というのは大事でございますので、企業立地適地の調査の実施、このことを進める必要がございます。特にですね、北部地域や西部地域、このエリアにおいてはですね、先ほども申し上げましたような主要幹線道路に隣接しているエリアでありますし、企業誘致がですね、可能となる、そのように捉えさせていただいています。まあ、様々な課題をですね、解決しなければならないわけでございますが、このことに関しましてはですね、やはり産業振興部であったり、都市計画部であったり、複数のところがですね、しっかりと連携をしながらで取り組みをさせていただき、積極的にですね、この実現に向かって取り組んでまいりたいと考えています。またですね、強い産業づくり、このこともですね、大変重要でございますので、そのことを推進する事業ということで、副業人材の、まあ、活用セミナー、
はい、
このようなものをですね、開催してまいりたいと考えています。
はい、
最近、副業人材という言葉があるわけでございますが、まあ、よく言われているように、沼津はですね、中小企業が9割という、そういう構造になっているんですよね。そこで、中小企業振興協議会というのがございまして、この中で、中小企業さんが抱えている課題というのは何であるかとか、いろんな議論をさせていただいているわけでございますが、その中で出てくるのが、情報発信能力っていうことと、まあ、人材の確保ですね。このことがですね、極めて難しいと言われています。この副業人材というのはですね、例えば、大手の企業さんの中においては、まあ、そのスキルを活用して、まあ、複数の企業と関わることを、まあ、通じてですね、まあ、能力っていうのを、まあ、ある意味、いろんな企業で活用していくというような取り組みなんですが、そういう方々を活用した取り組み、こんなものをですね、今流行っているところでございますので、この沼津においてもそういうものをちゃんと落とし込んでいって、中小企業の皆様方のその人材不足、またそのスキルの活用とかですね、そういうところをなんとかクリアしていく、そんなセミナーみたいなもののね、開催とかっていうのをですね、まあ、今年度においてはしっかりと行ってまいろうと考えているところでございます。さらに沼津はですね、一次産業、まあ、農林水産業ですね、これも非常に素晴らしい、まあ、作出物があるというエリアでございます。この一次産業への支援といたしましてですね、農業と漁業が連携したイベントの開催、このようなものを行うことによって、一次産品のブランド化やですね、販路拡大、このようなものにして、しっかりと進めてまいりたいと考えています。その具体的な取り組みといたしまして、地産地消総合推進事業、このようなものをですね、推進してまいります。まあ、内容といたしましてはですね、一次産品販路拡大戦略推進事業というような形で、まあ、長いな名称なんですけど、農業と漁業が連携したですね、農林水産祭り、こちらの方を開催させていただきます。漁業と農業っていうのがですね、これ同時に開催するっていうのは今まであんまりなかったんですよね。で、これを盛大に開催するということでございまして、このような開催によりまして、まあ、まずの市民の皆様方だけではなく、沼津市を愛していただける多くの方々にですね、この沼津のですね、まあ、魅力の一つであります、農林水産、このようなものの魅力をですね、しっかりと味わっていただいて、産業の振興に結びつけていく、そんな取り組みを進めてまいりたいと考えています。
うん、はい、わかりました。
はい。
さあ、次は4つ目参りましょうね。4つ目の視点、安全安心のもとで暮らせる町へについてです。
うん、
まあ、本当に最近は 大規模な自然災害。
その通りですね。
いや、はい、私たちもそういった関連のことを放送する機会がずいぶん増えたな、ここ数年。
あ、ね、高層 FM さんの方にはその緊急災害時においてはですね、本当にあのラジオで市民の皆様方にですね、適切な情報を、まあ、スピーディーに発信していただいて、本当に改めて感謝申し上げる次第でございます。
本当にそういった意味でもこちらこそでね、市からの情報をもとにいろんな情報を発信していくわけですけれども、
はい、
そういった自然災害もそうですし、あとは消費者トラブルもまあ後を絶ちませんでね、
多いんですよね、本当に深刻でございます、はい、
まあ、市民の皆さんにとってもね、いろんな不安があるんじゃないかというところですが、
はい、
そんな中で誰もが安全安心のもと暮らすことができる街づくりについて進めていく、いろんなことがあるんじゃないかというところで主な施策を教えていただきましょう。
承知しました。
はい、
安全安心のもとで暮らせる街、本当にですね、大きなテーマだと思います。今、上田さんの方からもお話がありましたようにですね、昨今、全国各地においてですね、例えば、梅雨前線の活発化による、まあ、長雨であったり、まあ、線状降水帯、
はい、
まあ、こういうものがですね、発災したりしてですね、まあ、大規模な水害がですね、本当に全国各地で発生してるんですよね。で、実はこのことはですね、まあ、他人事ではないというような状況でございまして、身近な話でいけば、令和元年にはですね、台風第19号というのがございまして、まあ、こちらにより、大平地区の方々がですね、本当に大変な思いをされました。
甚大でしたね。
はい。で、令和3年7月、まあ、本当にご記憶に新しいと思いますが、黄瀬川大橋の橋脚の一部が落橋するという、まあ、ことも起きたわけでございますし、熱海市においては大規模な土砂災害が発生したということであります。はい、沼津市においてもですね、沼津市西部地域においてですね、もう本当に多くの家屋が床上浸水とかになると、まあ、これも大規模な、激甚災害が発生したというような状況でございました。このようなですね、なんか、ことも、まあ、水災害と言われていることでございますが、この水災害だけではなく、この沼津市においてはですね、南海トラフ巨大地震、この発生もですね、まあ、想定されているエリアに、我々沼津市があるということも踏まえながらですね、まあ、上州浸水地域、これはもう水がしょっちゅうついてしまうエリアのことを言うんですけど、こちらの方への治水対策、こちらの方を行うほか、津波ハザードマップ、こちらの方の更新などの災害対策、これをですね、本当に大きなテーマだと思っているものですから、大きな課題として捉えてですね、しっかりと行ってまいりたいと考えています。またその具体的な取り組みといたしまして、まあ、総合的な治水対策ということで、沼川高橋川流域やですね、大平地区の治水対策を、まあ、関係するですね、国や県、このような方々としっかりと連携をしながらですね、推進してまいりたいと考えています。
はい、
特にですね、この沼川におきましてはですね、現在沼川の新放水路ということで、県の方にいろいろとお力を取りいただきながら、国のサポートをいただきながらですね、今事業が進められているところでございます。また国の補助事業ということですね、集中的に予算が投下されたということで、国道1号線よりも南側の方においては、まあ、沼川新放水路の最下流域、もうほぼ海のところですね、ここのところはですね、ほぼ未来の形が見えるような状況になっているところでございます。
はい、
しかしながら、例えば高橋川の溢水とかですね、まあ、水が溢れてしまったりするのは上流域というところでございますので、上流域においてもですね、やはりこの投資効果というのが非常に高いというふうにして捉えさせていただいています。まあ、重点的にですね、予算投下が行われるようにですね、このことにおいては、大規模特定河川事業、こちらの方へのですね、採択ということで、今いろいろな動きを県や国の皆様と連携をしながらですね、取り組みの方を進めさせていただいているところでございます。
はい、
そしてですね、津波対策事業ということでございますが、津波ハザードマップ、こちらの方の更新、このようなことをですね、行わさせていただきます。さらにですね、沼津市地震津波対策アクションプラン、このようなものもですね、しっかりと策定の方をさせていただきながら、まあ、ある意味においてですね、最新のデータとかですね、災害対応への知見、こういうのものがございますものですから、このようなものをしっかりと活かしながらですね、災害に強い安全安心な街づくりを強力にですね、進めてまいりたいと考えているところでございます。
はい、
そしてですね、 まあ、これも先ほど、令和3年7月のということで触れましたけど、熱海においてですね、大規模災害、土石流災害が発生したということで、まあ、不適切な盛り土への、
盛
り土の問題があったということでございますのですから、はい、この不適切な盛り土への対応ということでございまして、違反盛り土行為の監視強化、これをですね、静岡県の皆様をはじめ、まあ、いろいろな関係団体、例えば沼津警察署の皆様方、こういう方々の関係団体や、また地域の皆様方とですね、しっかりと連携をさせていただきながら、こちらの方に、厳格にですね、対応してまいりたいと考えておるところでございます。また上田さんの方からもお話しいただきましたように、特殊詐欺、これがですね、あと被害が後を絶たないんですよね。まあ、そういう点ではですね、特殊詐欺やですね、悪質商法、こういうものによる被害の未然防止、このことのためにですね、例えば沼津市といたしましては、悪質電話対策機器、この購入費のですね、補助、このようなものをですね、実施してまいりたいと考えています。まあ、警察の方からのお話においてはですね、昼間お一人で生活をされているご高齢の女性、このような方がですね、特に被害を受けているという話を聞いているところでございます。まあ、様々な情報がございます。そういう情報をですね、しっかりとキャッチをさせていただきながら、地域においてどのような対策が練られるのかということをですね、検討させていただき、そのことを例えば自治会連合会の皆様方を通じてですね、地域の住民の皆様方にしっかりとお伝えするなど、そのような、まあ、ある意味においての、簡単にできる、施策なんかもしっかりと展開しながら、ね、まあ、先ほど言いましたような、機器の購入なんかもですね、まあ、費用の補助なんかもですね、しっかりと行って、このような対応に努めてまいりたいと考えています。
はい、わかりました。今日は4つの視点からお話を伺ってきました。
はい。
もうあと数分というところまで、あっという間に来てしまったんですけれどもね。改めて令和5年度、
はい、
最後にどんな沼津を目指していくのかっていうのを伺って終わりにしようかなと思うんですが、
市長。わかりました。
はい。
まあ、新年度においてはですね、まあ、いろいろと申し上げさせていただきましたが、4つの視点を踏まえまして、第5次沼津総合計画に定める、将来都市層であります、人、町視点が調和し、躍動する町、うん、このことの実現に向け、官民一体となって様々な取り組みに、積極的にチャレンジしていく、はい、そのような1年としていきたいと考えているところでございます。
はい。
まさに今ですね、ウィズコロナからアフターコロナに向かうこの時期をある意味においてですね、最大のチャンスとして捉えてですね、しかも市政施行100周年という、まあ、節目の契機といたしましてですね、沼津の動き出す、作り出す、このことをですね、さらに加速化させてまいりたいと考えておるところでございます。
はい、本当に丁寧なお話をいただきました。なぜ私がここまで丁寧に丁寧にというふうにおっしゃる申し上げたかというとですね、
はい、
市長は今日の原稿、もう原稿というものはもちろんあるわけですけれども、その原稿をもうご自身の中で噛み砕いてご自身のお言葉として、
はい、
ほとんど原稿を見ずに、
ありがとうございます。
私と一緒にお話を、私のを見てお話しくださったっていうのがまず一つと、
ありがとうございます。
それからこれも裏話であえてお話ししますけれども、もうその、印字された原稿プラスアルファ、ご自身で書き込んだ、色ボールペンの文字の数、
はい、
これはね原稿以上の文字数があるんじゃないかっていうぐらい、実は欄外にぎっしりとご自身の言葉を書き込んでくださいました。
ありがとうございます。
空白があればそこにぎっしりとご自身の思いを原稿として書いてくださったわけですけれども、
はい、
それだけ新年度、
はい、
さらにさらに強い思いで引き続き、市政運営に臨まれるという頼重市長ですからね、また一緒にこの丸沼という番組を通してね、はい、沼津の魅力も、はい、発信していきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお付き合いいただきましょう。
はい、
ということで今回は頼重秀一市長と二人でお届けしてまいりました。市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。